はい。それでは、今日のところですが、今日のところ前のところですね。27章の終わりから続いていますので、前のところも少しですね、ここに書きましたが、しなくてはいます。で、これは、この28章っていうのはですね、今日のところは、このヤコブの生涯のうちですね、最も重要なことになるわけなんですね。ここのところがあったから、ヤコブっていうのは毎度ずっとですね、残っていく人にも、まあ、なったということも言えるくらいです。まあ、そういうことで、人間の生涯には一つのですね、非常に大事な、いわば頂点のようなものがあるわけなんですね。ここは一つのですね、そういう特別な、大事なところになっておるわけです。で、ヤコブという一人の人にとって大事なことは、私たちみんなにとっても当てはまるような大事なことが書いてあるということなんです。で、それがどんな状態の時にその大事なことが生じたのかということのためにも、27章のことが必要なわけなんですね。それは今日も読んできたところかわかりますが、ヤコブとお母さんのリベカがですね、二人が一緒になって、欺いて、そうしてですね、毛皮の服を着せるとかですね、言葉においても、そういうような全くですね、普通の意味からしたら、家族が家族をですね、欺くやいうふうなことはとても悪いことのはずなんですね。そして、簡単にお父さんも騙されてしまった。ということ。これを読んで、一体何をですね、読む人は得ることがあるんだろうかと。これは私が前にも言いましたように、小学校の時にはですね、小学何年生以下のあの雑誌がありますね。その雑誌で読んだことを今も覚えていますね。それは単に面白いなと。不思議な話だなというふうなことを、これはまあ一応残っていますが、神様のこととか信仰とか全然それは私には何も起こってないです。なんか面白い物語としてですね、古い時代の残ってるだけです。で、ここはそういうふうにですね、簡単に欺いたり、また騙されたりしたことを、なんかこんな面白いことあったのだと、そういう興味本位で書いておるのとは全然違う目的があるわけです。で、ここを単に表面的に読むだけではそういう、なんだこんなこともしたのかと、ちょっと驚いたなというようなことでしかないわけです。けども、ここで言おうとしていることはですね、どういうことなのかというと、今日のところも見ますと、このために、エサウはですね、非常に怒って、ヤコブを激しく憎むようになってですね、これは殺そうとまで考えています。兄弟、家族の中でですね、たった兄弟二人しかいない。片方がですね、片方殺そうとまで考えるってことは非常に激しい憎しみになったと。まあ、どこの家でもですね、兄弟喧嘩っていうのはあると思うけど、殺そうなんて本気で思うようなことは、これはもうやはり少ない。非常に少ない稀なことだと思うんです。その稀なことが、ここであったと書いてあるわけです。どうして聖書にですね、こんな兄弟が兄弟を殺そうとかいうふうなこと書いてあるんだろうかと。何もこれ聖なることでないではないかと。あんま読みたくもないことだと。と思う、だろうと思うんです。で、私もどうして聖書っていうふうもこういうふうにですね、非常に人間の醜い部分とか弱い部分も、もう平気で言えば書いてあるんだろうかと。以前はよく思ったりしたことありますが、ここのところはですね、これは今で言うたらですね、兄弟が相手を殺そうというようなこと。家庭の崩壊ということですね。ですね。家族が誰かをですね、殺してやるなんて、そんなことも、家庭の崩壊というわけです。それが、ヤコブの、とお母さんの欺きによって起こった。そしてですね、お父さんをもうじき死ぬわけですね。もう年老いて。その最後の生涯の最晩年、最後の時にですね、お父さんも非常にこの悲しんでですね、驚いて。自分が奥さんと子供から騙されたと。その結果、自分のもう一人の子供が殺そうとまでしていると。生涯の最晩年に非常にですね、お父さんのイサクも悲しんでですね、悩んだと思うんですね。そういうふうに悩みと苦しみと分裂が起こってしまったわけです。 そういういろいろなことを全部踏まえて神様のご計画が進んでいくんだと。そういうことを言おうとしてるんですね。人間の社会っていうのは数々のこういうようなことが起こっています。今でもそうです。表面に現れないだけで、たくさんの分裂や憎しみ、そういう愛がなくなる、家庭が壊れるっていうことがいっぱいあるわけです。それだけを見たらどうして神様がおるのにこんなこと起こるんだろうか。戦争の噂があると。けど、2000年の過去の歴史というものは、そのような様々な人間の暗いこと、醜いこともすべて神様はそれを踏まえてですね、そして、そのご計画を進めていかれたと。そういうところに聖なる内容があるというわけなんですね。だから書いてあるわけです。それは普通の推理小説だとかですね、テレビのドラマと全然違うわけなんです。普通のテレビだとか推理小説は人を殺したとか盗んだとか言って、それ面白いな。ただそれだけなんです。そういうのは見るだけ害を受けるはずです。そういうのは全部捨ててしまった方がいいですね。今のテレビのほとんどの番組みんな捨ててしまったらもうよほど世の中良くなるだろうと思いますが、そういうものは大半を占めてしまったわけです。でここの聖書はですね、表面見て同じようにこういう悪いこと、犯罪やそういうこと、憎しみを書いてあるのが全然別の視点があるわけですね。だからこれは聖なる書物だと言います。神様のご計画ともに、いかなることが、どんなことが生じとも全てをですね、置いて、そしてまた進んでいく。そしてこのような弱いものであっても、悪いことであってもですね、全てみんなこう神様のご計画のために用いていくんだと。それを言おうとしている書物なんですね。ですから、そういうものの考え方は現在の私たちにとっても非常に大事なことです。本当に良い人だけを使うや言ったら一体どこにおるのかってことなんです。ですから、良い人なんて心の奥の奥まで全部良い心、愛に満たされてる一体どこにおるか。キリストを信じるようになってもなかなか変わらないっていうことは誰でも感じるんです。自分のことが精一杯。他のことも祈ることもほんと少ないと。まず自分や自分の家供ばっかりとかですね、自分のしたいこと、自分が面白いこと、そればっかり。だからクリスチャンっていうのは何も模範的な人でも何でもない。罪を許されたと信じて感謝して、罪許された人。それを感謝を持って受け取る人なわけですね。ですから、そういうことを厳密に言うならばですね、良い人だけを使おったって折れないわけです。でもどこにもなくなります。そういうことで、こんな悪い人を使ってる、こんな悪い人のこと書いてあるとか言っても、一旦何かことがあったら、戦争の時にどんなにひどいことを日本人も、あるいは外国もみんな戦争になったら、考えられないのことをやり出すわけですね。そういうことを考えても、人間っていうものはですね、決してそんな心の奥の奥まで良いやいう人はいないわけなんです。ですから、そういうようにですね、こういうふうなこと書いてあると思うかもしれませんけども、自分はないと思っても、ペテロのようにですね、自分は決して裏切ったりしないと、嘘を言ったりしないと思っとっても、状況の変化で全く自分も分からなかったような、人間に変わるわけです。だからそれを知るとですね、本当にみんなどうも同じようなとこあると。その同じような罪を持った人間、弱い人間をも神様は用いて、神の国のために着々と進めていかるんだと。そういうことが言おうとしているということなんですね。はい。そういうことで、この確信というものを聖書は次を落としているわけなんです。単に一人の模範的な人がおるとか、そういう褒めたり、こういうことすることじゃないわけなんですね。そういうことを知った上でですね。そしてこのように、ヤコブにとっては危機的なですね、家でおったら殺されるというわけです。もう逃げていくしかない。で、親を離れて遠くですね、逃げていくわけです。このパダンアラムっていう言葉が28章で何度も出てきますね。2節とか5節、6節7ですか、4巻。2節と5節と28章ですね。2節、5節、6節、7節。 どうしてこんだけ4回も出てこるのか。これは非常に遠いっていうことを表されてるんですね。これは700キロか800キロもあるんですよ、このベール島から。700キロメートル、800キロメートルぐらいもあるわけなんですから、そんな遠くまでですね、ただ一人で旅立っていったということなんです。これは歩いていくわけだし、で何も、逃げていくわけですから、いっぱいのですね、ロバとかラクダを従えていくんでもないわけです。こういうですね、遥かなこの砂漠を越えてですね、行ったことのない家の遥かな遠い、700キロもあるようなところに行くっていうことは、これはとっても心配なんです。本人も親にとってもですね。途中でですね、襲われて殺されるかもしれない。それもよくあることですね。聖書に今サマリア人ってありますが、旅をしとったと襲われてですね、物を取られたり、あれを殺されたりなんかするっていうことは、それはあるわけです。そういう遠い遠いところへですね、一人行くと。何の安全も保障されていない。そのような生涯の最も言えば危険な一人きりの孤独な、その時に神様が現れたということを言おうとしているわけですね。人間のいろいろ楽しいで喜んでですね、家族がみんな仲良くしたらもう楽しい楽しいと。案外そういう時には神様は現れないわけです。でそういう風なですね、人間関係の非常に良好な状態の中で、いわばどっぷり使っておったらですね、神様を真剣に求めようと、必死で求めようとするような心もだんだん弱くなるってことなんですね。だからこれ誰でもですね、病気の時とか、人間関係が壊れてしまった、誰にも言えないようなことが起こったとかですね、自分の病気のことの非常な苦しみとか、そういう時に本当に必死になってやっぱり神様を見ようとするわけです。そういうところはどうしてもありますね。だから、このヤコブのところでもですね、このように、ヤコブが、非常に困難の苦しい状態の中でたった一人旅立った。その砂漠の、いわばど真ん中でですね、砂漠地方ですが、そういう乾燥地帯のただ中で神が現れて親しく近づかれたということなんです。で、ここでもですね、少しこう、意外なのは、ヤコブは嘘を言って、そうしてこのように、仕方なく言ったんですね。お兄さんのエソーが殺すぞとか言わなかったら、家でおったわけなんです。でも、元はといえば、ヤコブと母親の、欺きがあったんですけども、それにもかかわらず、ここで現れた神様っていうのはですね、ヤコブをですね、お前どうしてその嘘を言ったのかって叱責をしないでですね、不思議なことに神様の大いなる世界のことをまず掲示してやったというんですね。これは、しばしばこういうことがあるわけです。ペテロが裏切った時にですね、本当に三度も裏切ってしまってどうしようかと、時イエス様が現れて、なして嘘を言ったのかとかですね、叱りつけだっていうことを変えなくって、静かにイエス様がですね、じっと見つめたその眼差しを感じた。そして私が、再びですね、約束したものを待っていなさい。ということで、そして静かにですね、この前のヨハネの時にありましたが、締め切っていた塔のところに入ってきて、弟子たちはですね、囚われるかもしれない。イエス様に、現れたら、殺される、刺激されるかもしれないと思ったのに、あの時でも、何にもですね、どうしてみんな私と逃げちまったのか、とか言わなかったんですね。ただ私の復活した私を見なさい、信じなさいと。まずそういうふうに天の世界、神様のこと、愛というものをいつも言え、神様っていうのを示してください。叱責なんかしていつもいつも人間を叱責されなきゃならないということもありますね。そういうふうに神様はまずそういうふうに良いものをですね、示して、あるいは注いでくださって、そして心から自然に悔い改めるっていうことを待たれるんですね。人間の場合それは待てない。待てないもんだから、まず言葉とかなんか行動とか言ってしまうんですね。そしたら、相手は、態度は改めるけど、いやいや改める。心から改める。ということが起こるんですね。人間は変わらない。そういうふうに、なんか神様のなされ方は、人間がする仕方とは違うということがわかるわけです。 はい。そして、この、今日のところをですね、この28章の初めのところに、ここもう一つのことが書いてあります。これはそのちょうど逃げていくその時に結婚相手としてですね、見つけてきなさいと言うんですね。これはこのカナンのこの今住んでる地方から選んだらですね、それは偶像の神様を拝む人たちだと。だから結婚によってそういう偶像の神様のことが入り込むというわけです。ですから、そういう遠くに行ってですね、結婚相手も見つけてきなさいと。これはイサクの時もそうだったですね。春は遠くまで行って、神様のことで一致する人を選んできなさいということであったわけです。結婚というのは非常にこの重要なことで、あるものですから、このように、今のように単に好きな人と一緒になるっていうことは全然考え方違うわけですね。昔はですね、親が決めて、知らんと。もう自由だと。なら、今の状態良くなったのかってことです。昔もいろいろ勝手に私の両親もそうでしたが、親がまあ決めてしまった。本当に困ってしまったということもあるわけですね。それもたくさんあった。今は困っていないのかってことです。もう実におびただしい人たちは結婚してすぐ離婚して、また離婚して結婚する。まさに動物みたいになってくるんですね。これもすでに結婚がですね、そういうふうに自分を勝手に自分の好きな人と結婚するとか言ったらすぐに嫌いになるわけです。また別の好きみたいな。そういうふうにしてですね、例えばエイズなんかが非常に蔓延しているもん、男女の関係が非常に壊れてしまったことの一つの一種の裁きの結果としてもあること。で、そういうことの関係ない子供に対してですね、非常なその被害が及んでもおるわけです。それはそれに男女の関係が間違ったらですね、様々なところに波及していくということの表れでもあるんですね。単に AC とかなんとかそういう問題だけど決してないんですね。元はといえば男女の関係の問題が非常に狂ってしまったと。そういうところに一つ大きな根本問題があるけど、それはあんまり言おうとしないですね。単に AC の問題、そういった問題にすり替えてしまっているとかありますが。まあ、そういうことでですね、非常にこの結婚の問題は重要だっていうのは聖書では書いてあるわけです。で、そういうことからですね、新約聖書では、さらにその結婚の問題が聖化されて、キリストと私たちの関係は実は結婚と同じものだと。ですね。で、また言い換えたら、それぐらい男女の結びついては非常に神聖なものだと。という、言おうとしてるんですね。単に好きだから一緒となるとか、そういう問題と違うと。嫌いだから分かると違うとですね。嫌いとか好きを超えたつながりを神様を信じて本当は結び合うのは本当だと。だから相手が非常に悪い点があっても祈って待ち続けると。それは本当だって言うんですね。まあそういうふうに、例えば信仰を持っとって非常に苦しいことが生じたと。だからもう信仰捨てます。と、そうではないっていうことですね。そういうふうに絶えず忍耐待ち望むと、希望を持つということが言われますが、そういうふうにその重要性がここで出てきておるわけです。はい。まあそれはそれとして、次のこのヤコブの夢ということですね。このことが一番重要なこととしてヤコブの生涯ではですね、出てくるわけです。この人の生涯の中で、ここにおられる方々もですね、一体何が自分にとって一番重要な出来事だったのかな、ということを思い出してみられたんですね。それは学校の入学があったりですね、会社に入り就職があったり職業ですね、あるいは結婚があったり大きな病気があったり事故があったり、誰か愛する者家族が死んだり裏切られたりとかなんとか。でも一番重要なことはそれは全てではなくって神様とはっきりこう出会うということです。神様がその人の個人的にはっきりといわば現れる、心と結びつくと、それが人間の生涯にとって一番重要なことですよね。決定的なことです。それが今日のところもそれが出てくるわけです。ベエルシバを取って、ハランの方へ向かった。これ遥かな遠く向かったと。です。と、ある場所に、来たとき、日が沈んだので、そこで一夜を過ごしたと。ですね。 って、これはですね、地図でちょっと本当見といてもらった方がいいわけなんですが、一番最初の地図に出てきております。裏の方の新教大学の 1番の地図に、ですね。一番の地図、カナンって書いて四角で囲んでありますね。一番の地図、聖書の古代世界の、で、ベールシバっていうのはカナンって書いて、うんという漢字のあたりのところです。四角の左下の方です。ですか。一番の地図。ベールシバはここに大きな地図で書いてありませんが、カナンって書いて、うんという漢字の下のあたりがベールシバなんですね。カナンの南方です。そこからハランというのはずっと右、上の方ずっと、メソポタミア、ユーフラテスの上流の方です。ですね。ハランってありましたか？ずっと右上の方にハランって。川、ユーフラテス川の上流の方ですね。ですから、これで見たらわかりますように、カナンっていうの、運のついてるあたりですからね。直線距離で見ても人も分かりますように、どのくらいあるか分かりますね。道の駅下さっきも言ったから600キロ、700キロも、800キロもあると。これもっと、実際の道の非常にあるということが分かるわけです。ですね。そういう、ちょっとそこら辺行ったと違うわけなんですね。だからそういうことも知っとかないと、このヤコブの旅立つ時のどれだけの、まあ、不安と期待、恐れがあったかっていうことも分かりにくいんです。ここから例えば、小松島ぐらいとわけが違うわけですね。はい。それじゃあ、まあ、その程度のこともちょっとしていただいて、ベール市を渡って、だから遥かな遠いところ、行ったこともない。そういうところに行く途中の、その不安なただ中で現れたと。意思を一つ取って、これはまあ、何にもないところだと。木もない。っていうところがもう圧倒的ですね。ベールシバ自身がこれがオアシスなわけです。砂漠の中のオアシス、そこを離れたほとんど木一本なんほとんど生えてないというところ多いわけですが、あそこで寝たと。そしたらそこで見えたのが先端が天まで発する階段。これは以前なくてはしごなんて訳されたからちょっと奇妙なイメージだったんですね。はしごだなんてこの大仏のはしごなんかそんなの天使が行けるはずがないこと。これは階段状のもので、新しい訳では階段になっています。そして、神の御使いたちが登ったり下ったりしていたと。で、そこで神が言われたんですね。でもここでですね、この十二節のことだけ。天に向かって書いたね、神の御使いたちが登り下りすると。そのことだけで私たちにもどうもなんか関係がなさそうに見えます。ところがこれが大ありでですね、このことをイエス・キリストがヨハネ福音書のですね、信仰によって与えられる非常に大きな恵みを象徴的に表しているというふうに、このところ引用されているわけです。で、私たちが見たらなんかおとぎ話の世界のようなですね、およそ現実的ではない、なんか夢で蜂もいた、これ誰も見ないではないかと。私たちは関係はないというふうにして、単なる物語としてですね、受け取ってしまうわけです。そうじゃない。聖書っていうのは本当にその読み方がいろいろあって、ここのところなんかはですね、ついついこういうふうに、ここがよく絵なんかに書かれておってですね、何か芸術のですね、芸術的な世界を思い浮かべて自分と関係ないというふうに受け取ってしまいがちなんです。だから聖書っていうのは単に美的な関心とかですね、物語的な関心だけで書いてあるとか全くないわけですね。みんな今の私たちにも関わりある。で、それは、どこがと。ですから聖書によって聖書を理解するということが必要なのはそういうところなんですね。ヨハネの福音書、第一章の、いわば最後のところに。第一章のいわば結論的なところに書いてあるわけです。ヨハネの福音書の第一章。 これは3年ほど前の7月ぐらいにやってると思いますね。もう3年ほど前です。一章の一番最後です。新約聖書165ページのヨハネ福音書一章の最後のところ。これも、ここら辺、ここだけ見てもわからないんですが、ちょっと、43から見てみますですね。ヨハネの福音書の一章の43から。その翌日、イエスはガリラへ行こうとした。その時にフィリポに言われて、私に従ってこい。従ってくださいと言った。フィリポは、ナタナエルという人であった。私たちはモーセが律法に記して書いてあるの、預言者、ミシアに出会ったんだと。それはイエスだと。と、フィリポはですね、知り合いのナタナエルに言った。ただ、ナタナエルはナザレみたいな田舎から何が良いものが出てこなかった。もう、ずいぶんこの人もはっきりしたですね。見てもない、なんだけど、出身地だけで判断する。まあ、こんなこともよくあると思いますが、ああいう家からどんな人が出るはずがないとかですね、そういうみそらしいだってこんなことだって言われるとよく似てますが、ところがフィリポは、来たれ、そして見よと言ったんですね。これは原文で分かれてるんです。来てみなさいじゃなくて、来たれ、そして見よ。Come and see。これも象徴的なことありますが、イエスはナタナエルが自分の方行くのを見た。そしたらイエスはですね、この人を見て、そのように、ナザレからいろんなものを出るはずがないと言ったような人に、見よ、ここに誠のイスラエルがおると。この人は偽りがないと言った。ナザレがどうして私を知ってるのかと言ったらイエスは、あなたがフィリポから話し変える前に、イチジクの木の下にいるのを見たと。不思議なこれ、ただこれだけですね、全然信じようとしなかったのにさっきは。ラビ、あなたは神の子だと。ペテロがずっと後になって、やっとですね、神の子だって信じられたことを、たった一言で信じた。これが、この前にも言った、あの、イエスの一言なんですね。復活をしたマリア、復活をして、マリアがですね、イエス様の復活に出会っても、縁の管理人だと思った。あなたは縁の管理人はどこを持っていたんですかと。だからマリア、イエス様が一言言ったら、復活したイエス様だと目が開けたと。ことありましたね。イエスの一言っていうのは非常に不思議な力を持つんですが、ナタナエルは、これ理屈で説明や議論に何もしてないです。こういうとこ見ても議論をいっぱいする人もたくさんおるんですね、キリスト教関係。とか、いくら議論をしたところですね、本当の真理と目開けることは必ずしもないんですね。むしろ余計のわからん。イスラエル、しかも王って、これもあの時も言いましたですね、イエスは単に教える人ではないわけです。救い主、罪からの救いであり、この全世界をお支配なさって、王でもあると。その一番大事なことですね。神と同質であるということを支配なさって、王であること。たった一言でパッとひらめくように分かったわけです。そしたら、イエスは、一時この木の下にいるのを見たら信じる。もっと大いなことを見るのだと言って、それがここなんですね。どれがどうしてこんな大きなことなのかと。意外。はっきりと、これ大事な時に言うんですね。アーメンという言葉をこれはっきりと訳してるんですが、本当はアーメン。重要なこと言って。天が開けて、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見るのだと。これが信仰を持った。イエスを神の子と信じる人に与えられる賜物をこういう象徴的な言葉で言い表したわけです。それが今日の創世記のところ、引用されています。聖書の書き方はちょっと表面読んだだけわからない、だんだん私たちが霊的に深まるにつれてこの意味するところがだんだんと少しずつ奥がわかるような、そういう書き方をしているわけです。だから、こういうところをですね、いくら読んでも何かまだ奥があると。そう不思議な感じが。残るんですね。2000年読み続けられても、もう終わったとこにならないわけです。他の推理小説、こういったいろんな雑誌でも、読んだら一点やっても読み捨てると。もう二度と読みたくない。まあそういうふうに、心や頭のクズみたいなものがいっぱい詰まってるからです。テレビ番組、一遍見たら見たくない。ということがたくさんあるわけですね。本当に良いものをもちろんあるもの、小説しかないわけです。 それでもですね、例えば3回も4回も5回も同じ番組を見る人は一人もいないはずですね。聖書の場合2000年間、私はでもこんな聖書も、もう数えきれないぐらい見ても、やっぱりその奥はあると。いうんですね。でもこういう言い方で言われたらですね、何かどんな字も分かったように思ったって、ああ、入り口だと。いい気がするわけです。大体そもそも天が開けると。ヤコもそうだったですね。ここはただの砂漠の地方だと思ってた。それが神様の世界の入り口でありですね、天が言えば開けて、そして天使が降りてくると。この一言が非常に重要なことになる。要するに神様がわからないっていうのは天の世界が閉じられてるということです。で、その天の世界が閉じられていたら、天の世界にある良いものが下ってこれないから、従ってまた不真実であったり、愛がなかったり、欺くことを平気で言ってしまったり、忍耐することができなかったりと、祈ることもできない。みんなそうなの。天の世界開かれると、そこからですね、神様からの良きものが少しずつでも注がれてくる。それを天使たちが人の空の上、この場合はイエス様も指しておるわけですね。イエス様の上に自由にですね、神の国のものが昇って、そして地上のものが自由に上にまた、携え昇られる。それと同じように、イエスを信じる者にも同じことが起こるという意味でもあるんですね。イエス様を信じる人にも天が開けて、そして天使が昇り下りする。すなわち神の国の良いものを持ってきてくださる。ついつも。そして人間の思い、地上のものをまた持って帰って神様に届けてくれると。そういうふうにですね、あらゆる良いものっていうものは確かに天が開けて、そして、神の国のものが私たちのようなものを持ってきてくれるということであるわけです。それがなかったら地上一生懸命必死になってするしかない。だからもう欺いてても奪い取ろうとかですね。もう競争なわけです。ね、他を追い落とすとかですね。そういうこと。だから天のものを、天の国ものを開けてもらってたらですね、その社会的な地位が低かろうとなんだろう、一向に関係ないわけです。むしろ低い方が、そういうものを受けやすいということがわかる。ね、地位が高いとですね、例えば首相みたいな、一言言うんでも言えないから、もう別の人が作ったものを読むしかできない。一言言ったらもう大変に続かれる。どこ行っても何を言っても一言だろう、言えないわけです。もういつもそれにたった一言は言えないと。そういう生活ではですね、とてもなかなか天の国が開けるどころかですね、自分の心もだんだん固く迫ってなっていくはずですね。そういうふうに、だから本当の真理を持った人は自由人だったんです。イエス様もそうです。イエス様もはるかに下のランクにあるソクラテスとか、プラトンなんかも相当自由人だったわけですね。そういうふうでなければですね、本当に天の開けたものを受けられないわけです。まあそういうことがありますね。だから天が開いて。人の子の上に登ること。それは実際に霊的に見るというわけです。本当に神様の国が注がれていると。良いもの。本当に地上のものが、いわば天使を持って行ってくださる。届けてくださる。というようなことがありありとわかるんですね。普通の人は信じるだけ。霊的に見えない、わからない。けれども、だんだんこのように豊かにですね、この神のことを信じて、イエスを王として信じる瞬間を深まるにつれて、このように開けていくんだと思います。こういうふうに、イエス様がですね、非常に重要な箇所。この一章っていうのは、ヨハネ伝全体の、いわば総まとめのところなんです。そこの最後のところにわざわざこのところを置いてるわけです。だから、今日のところがですね、いかに単なる昔の物語でないかっていうのは、よくそのことを考えたらわかるんです。そういう新約聖書のことを結び合わせて考えなければ、なんか子供向きの物語だ。非現実的な物語だ。そういうふうに思って間違って受け取ってしまうんですね。はい。それで、元のところにも帰りますが、私たちの生活でもですね、こういうふうに天が開けて、天に向かう言えば階段がずっとついてると。見えたらですね、いろいろ苦しいことがあっても不思議と安らぎを得られるはずです。天に達すれば階段のようなのがないからですね、地上だけのもと思うから、もうとっても苦しくなるし、将来も暗くなるんです。だからいつもこういうふうにですね、私たちもですね、霊的にこういうのを掲示されておりたい。 わけですね。で、こうした集まりも確かにこういう天に達する階段をですね、今気づくものでなければいけないはずだと思うんですね。祈りによってですね、ここに集まる人の真剣さによって、その一人一人の心の中、またこの集会もですね、集会から巻いた天に達する階段がですね、横が、まあ、続いていると。で、ここにですね、良きものが注がれると。で、皆さんの気持ち祈りがまた届けられると。神の使いが上り下りしていると。そういうことが起こるようにというわけです。まあ、そういう様々なことのですね、これは、まあ、予言でもあったんですね。だから、これも重要なと。聖書っていうのは不思議な書物であるというわけですね。はい。それでは、まあ、それで、来月は13節のこの神様の祝福の言葉ということを学びたいと思います。時間を切って、それでは結構お話ししていきます。
ありがとうございました。では、しばらくの間、今の、お話を思い起こして、心に刻みたいと思います。しばらく黙想をお願いします。
しておきますが、ここのところで賛美にしたのが、あの非常に有名な主よ御許なんですね。それで、ここのところ学んだからには、どうしてもこれを、やはり、ちょっと、ここはここから来とるっていうことを知らない方も多いでるので、賛美歌の方は320番です。で、ちょっと賛美歌の方も、この、そのタイトルと挙げてるところを見ていただいたら、賛美歌の320、普通の賛美歌ですね。普通の以前からの賛美歌ですが。で、これはですね、見たらわかる通り、賛美歌の中で最も有名なものの一つで、普通の人でも知ってるぐらいですね。タイタニックの最後に歌われた、あのタイタニックって映画そのもの本当につまらない、私は映画だと思いますが、この賛美歌法いろんなところで使われているわけです。これはですね、何を、言おうと思っているかというと、この歌はですね、まあ言ったら間違われてですね、亡くなった時とかの歌だと思い込まれるようなところがあるんですね。これ死を身元にってあるから。ところが全然始めそうでないわけです。これ見たらわかる通りですね。この創世記の今日の歌詞から見てもわかるように、これから大事な生涯が始まる時なんですよ。始まる時の歌なんですね。ですね。だから死んでも終わりだと。こういうふうになんか喪失とか、そんな時のだけの歌だと大きな間違いなので、これもキリスト教世界の大きな間違いの一つなんですね。これは、最初にこういうことを出して、間違って取り上げたからそういうことになったんです。これ賛美歌のタイトルから見ると、向上となっていますね。ですか。だから元を考えないと間違った伝統が伝わってもよくあるんですよ。ですね。ヤコブがこれから神に言えば導かれる生涯が始まると非常に重要な象徴的な出来事なんだって、もう死ぬ時ではないわけなんです。だけどまあ、一応ですね、身元に近づくって亡くなる時に身元に近づきたいということもあるから、それもあるけど、本当はそうじゃないと。意味を知っておかないといけない。本当は私たちの生活の中の歌なんです。一日一日が神から遠ざかるのでなく、絶えず神の元に近づくと、このヤコブがですね、遥かに近づこうと、こういう強力な召しを受けたということなんです。で、登り道は、たとえこれから苦しいことがあっても、ありともなど悲しみ、どうして悲しんでいくか、身元に近づく、もう、ますます近づいていきたいという向上、そういう意味の歌なんです。さすらう間に日が暮れ石の上の仮根の報道。これは、どんなに苦しいことがあっても、神様から離れないで神様の元に近づいていこうと、そういう、まあ、決意の歌であるというわけですね。で、ね、最後に、もうだから、生涯そうあり続けたら、5番も、この世を移しよ、この世を離れて、いよいよ死ぬ時にも、ま、一層近くにしてくださるだろうと。本体はその、日々の生活の向上、全身の歌なわけです。それで、ずーっと前にですね、まだ相本さんが、今かも30年ぐらい前でしょうかね、礼拝でもこの、俺を歌う。 言ったら、教会の人が来て、この歌、礼拝で歌うんですよ。これは掃除、告別堂、そんなとこ歌うんちゃうんですかって言われて、いや、そんなことはねえと言ったんだとか、その友さんがずっと前に言われたことありますが、あまあ、当然そういうことなんですね。で、こちらの方ではですね、このタイトルも、これは永遠というですね、510番の方に載ってるんですね。ちょっと比べていただいて、これよく有名な歌だから皆さんも知っておいてほしいんですね。亡くなった時とかのだけの歌と言ったら、これは違うんやということを説明していただくための、新生歌では510番です。それと511番を見ていただいたら、511番、比べてみていただいたらですね、これは同じ永遠というところに入れられてあって、この511もわかりますようにですね、死にありてど我は生くる。我は死に死は我にありてやす。これは生きる、今生きるという死にあって生きるというのが中心になっていることの歌なんです。そういう中で、この510番も並べられているのがわかりますね。はい。そういうことですので、この510番を、日々、身元に近づくという意味で、でこの地上から去るときも一層身元に寄せてくださいという祈りを込めて歌いたいと思います。